Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
スキちゃんの雨がかゆい。にゃんにゃんこまちですよ。今日は皆さんにゃんばなんにゃんじまして、すきちゃんです。今日はみっちゃんはいませんよーだ。ということでにゃんにゃんこまちになりました。突然ですが、で一人でやるのは寂しいので今日は特別だ、まあ普通に特別でもないけどゲストがいます。出ておいで。
あ、ミッキーだよ。
もうそれ飽きた。
ゲストのミッツァンです。
なんかゲストだって言えって言うんですよ。なんか結局メンツは一緒でしょみたいな感じ。
そうだね。
こんばんは。
こんばんは、はい、今日私が突発の残業が入ってしまってニュースを準備する時間がなくなってしまったんで急遽にゃんにゃんこまちになりました。
いや、なんかもしかして私が見つけてなかったらお休みするつもりだった？
まあコメント読みだけでもいいかなと思ってたけど、まあ何人かいるか分かんなかったんでね。
そうですね、
遅かったらお休みにしようかなと思ってたけど、まあギリ取れる時間帯かなって感じがするしたんでにゃんこまにしようってことで、スキちゃんが今日はたくさんニュースを引っ張ってきてくれてたんで、スキちゃんメインのにゃんにゃんこまちです。
あのいつもだって今までだったらお休みかなと思うんだけど、なんか今日はたまたまニュースも結構拾っとったし、
うん、
まあ、なんせあの来月は私何日かお休みさせてもらわなきゃいけん、できる時にちゃんと点数稼いでこうやと思って。
あれ、タイから中継しないの？
さ、はい。
現地のスキちゃんって呼んであげよう。
いえ、忙しいです。
何が？
いろいろスケジュールがありますね。
ゾウにまたがって参加するとか。
あ、それも行かないんじゃないですかね。
そうか。
まあなんで、まあちょっとね。あの、うん、できる時に今日はもう一人でもやるぞと思ってましたよ私は。
ああ、
すごいじゃん、
心強いね。
いや、で明日も残業だって言われたらもう折れるかもしれんけどね。はい、
ということで今日は、ああ僕は仕切ってもいけんわ。
もうダメだ、
仕切ってください。
もう仕切りたいんでしょ。仕切ればいいじゃん。
はい、仕切って仕切って。
だって勝手に喋るじゃん、うちがあの何を言わんくんでも、あなたはもう。まあそんなわけで今日はね、あの空海 IT ニュースじゃないけど、はい、一応あのニュースもあるというあのにゃんにゃんこまちでいきたいと思います。
はい、
あの今日は一本立てでいきます。
一本撮りね。一本立てって
え、
一本撮りね。一本撮りというかあの分割せずに
何言って45分一本勝負だけ。
45分喋るんだな。
45分一本勝負です。はい、そんな感じでいきたいと思います。
おーい。
なのであの今日は出雲弁はありませんが、
はい、
鳥取弁講座をします。
おお。
しません。
探してなかったのね。
あのヨダキーってわかる？
は
ヨダキー、
ヨダキ
ー、ヨダキ
ー、ヨダキ
ー、もう
よ黄色いよだれが出る。
あのまんとヨダキーけーってヨダキーは熱ってヨダキーはとかってあの鬱陶しいっていう意味なんですけどね。ヨダキ
ー、ヨダキーは聞かないっていうか使わないな。
ヨダキー、まあ、それぐらい
鳥取弁？
鳥取弁です。
うん、
今は使いません。今ふと思いついたけ言いました。
なるほど。
以上。はい、はい、それではニュースの紹介をしていきたいと思います。
はい、
はい、 まず一つ目のニュースです。私でもちゃんと下読みできてないんで、みっちゃんが多分フォローしてくれると思うんですが、これはライブドアさんにあったニュースです。
はい。
私もみっちゃんも iPhone6 なんですけどね。
うん。
iPhone6 プラスで広がるタッチ病。タッチ、タッチ、そこにタッチって歌がありましたね。
どこにタッチ？
あそこにタッチ。あのね、これはね、iPhone の病気なんですよね。
うん。
なんかね、これはタッチスクリーンの上部に灰色の太い線が表示され、そのうちにタッチスクリーンが触っても反応しなくなるという問題が多数発生していることが分かったそうです。あなたの iPhone は大丈夫ですか？
僕はこの症状出てないな。スケちゃんも出てないよね。
出てないですけどね。
うん。
うん、このトラブル、最初はタッチスクリーンの一番上にチカチカする幅広の灰色のバーが現れることから始まる。これが初期症状ね、うん。で、そのうちにスクリーンがどう指で触れても全く反応しなくなるというものだそうです。で、これはね、この問題、Apple のサポートフォーラムでも多数報告されているということで、Apple さんは認識しているはずだと、iFixit は述べているそうです。でもね、このことがあって、Apple Store にこの iPhone 持ち込んだ、多くのユーザーさんは、Apple はこの問題を認識していなくて、保証期間外の場合は何もしてもらえなかったって言ってるそうです。それもどうなんかいと思うんですけどね。
そうだね。
でも iPhone6 と6 プラスってもう9月で2年になるのに、今になってその問題が出てきたんかな。
そういうことだろうな。使ってるうちにってことだよな。
でもしね、この症状が出てる人、この問題が起きている人、スクリーンを強く押すか、または本体を少しひねるようにすると一時的に回復するという。
それは調子が悪い時叩けっていうのと一緒じゃん。
あ、そんなのがあるんだね。
いやいやいやいや、よくテレビとかでも映りが悪いと、昔は叩くと映るとかってあったじゃん。
うん、やっとてやった。
それと同じことじゃん。
まあでもね、最終的にはもう完全に反応しなくなるということなんですけど、これまあ設計に問題があるんじゃないかっていうふうに指摘されているそうなんですけれどもね。なので保証期間内ならすぐ交換をしましょう。
そうだね。
保証期間内って2年ですか？あ、
iPhone は
1年だけど、
1年だよ。
Apple Care に入っとったら
2年、うん、だから僕も Apple Care に入ってるから、その症状が出てれば変えたいとこではあるけど、症状出てないんだよな僕は。で、一応これ記事の中には原因はロジックボードのハンダ付けにされてるタッチスクリーンのコントローラー IC が悪いんじゃないかということみたいだね。なのでスクリーンを交換しても治りませんということのようですね。これはダメじゃん。ダメじゃんって感じだね。
今んとこ大丈夫ですけど、時々反応が鈍い時はあるけど、この上のところにグレーのバーは出たことはないはずなんで、大丈夫かなと思ってるんですが、もう皆さん、もしそんな方がおられたらね、困りますね。
これポケットとかに入れた時に iPhone が微妙にこう曲がったりして、それの影響でなんかハンダ IC をしつけてるハンダにひびが入って、その IC がボードから少しずつ浮いてくると、これがどうも原因じゃないからということらしいですね。
どっちかっていうとポケットに入れるって男の人かね。
そうだね、女性はポケットに入れるってことはほとんどないでしょ。
たまにその、ズボンというか、ズボン、
パンツ、
パンツっていう、いわゆるパンツのお尻にポケットがあるとき、たまにこう、iPhone 入れとるんだけど、私はマナーモードにすると嫌ですね。ブルブルってくるじゃん。
あーんっていう。
言わんわ。 あれがちょっとうおうっていう感じですね。
規制を上げるんだね。
規制っていうか、うおうおうっていう。
と、ね、いうことで、スケちゃんがうおうって言った時には、お尻のとこに iPhone があると思ってください。
まあでも曲がってはないと思うんだけどな、今のとこ。
うん、
はい。
はい。はい、
では次のニュースに行きます。
はい、
これは IT メディアさんのニュースですけれども、私これ知らんかったんだけど、こんなのがあるんだ。
うん？
こんなのが。皆さん知ってるのかな？その一般ユーザーさんでスマホで撮った写真を販売できるとこ、スナップマートっていうのがあるの、ご存知ですか？私は今日この記事を見つけるまで知らなかったんですよ。
お、初めて知ったな。
なんかね、今年の6月に始まったばっかりのサービスなんだそうですけど、
うん、
スマートフォンで撮影した写真を100円から1000円でアプリから出品して、
うん、
広告デザイン制作会社や出版社、個人の人が購入する仕組みなんだそうなんですけどね。
へー。
で、これをピクスタ、
うん、
ピクスタっていうところが買収した。
ほうほうほうほう。
3000万円で買収すると発表したそうです。
このピクスタさんってのはもともと写真を取り扱ってる、
そう
オンラインマーケットなんだね。
画像、うん、画像のね、販売してる、知ってる、それは知ってるんですけどね、
うん、
で、まあ、ピクスタさんが買収されるということだそうです。私はこの買収するよっていう話には実はあまり興味がなくて、そういうサービスがあるっていうことに食いついてね、この記事を上げました。
うーん、
まあ、9月1日付でね、そのスナップマートさん の事業をピクスタさんが譲り受けるというお話です。
うーん、
だっけ、いい写真撮れた時にはね、
うん、
これで
お小遣い稼いができる、ね。
そうなんよ。こんなサービスがあったんだと思って。だっけ、結構ね、素敵な写真撮られる方おられるんでね、お散歩さんとか。
そうだよね。
うん、まあ。お散歩さんはお金に困ってないかもしれんけど、もしよかったらね、皆さんいい写真を撮りましょう。
うん、きちゃん、写真撮りまくって小遣い稼ぐ？
うん、小遣い稼ぎたいなと思ってね、ちょっと思いました。
うん。
はい。それからもう一つ、同じく IT メディアさんのニュースなんですけれども、空海でも時々紹介するクラウドファンディング、
うん、
あるじゃないですか。
はい。
これでね、約4000万円集めたっていう映画の話を知っていますか？
知らない。
4000万円近くね、支援を集めた劇場用アニメ、この世界の片隅にっていうのが11月12日に全国公開されるそうです。でね、ここで主人公のすずっていう女の子がいるんですが、
うん、
この声優さん、能年玲奈さんっておられたじゃないですか、
はいはいはい、事務所とトラブった人。
あまちゃん。
あまちゃん。
彼女がね、のんっていう名前に、
うん、改名しましたね。
変わって、で、こののんさんが、この主人公の声をするそうです。
うん。
で、プロモーション映像が公開されたということなので、この記事にくっついてますけどね、アニメ好きな人、見てみられてはいかがでしょうか？
のんさんはこれもしかしたら最初の仕事になるのか？の
んさんになって？
うん。
もう、姿見えんもんね、だって。
かんぽ生命の CM が最後だったでしょ？
あ、そうなんだね。
一応、能年玲奈で仕事してたのは。あれが、俳優が変わった後、一向に姿を見えないと思ったら、なんか事務所とトラブってて、で、なんか改名して飲んで、やっていくっていうニュースまでは聞いとったけどな。そうなのね。
そうなん。このクラウド、この映画のクラウドファンディングね。
クラウド。
もともとね、目標は2000万円 が目標で、去年の3月にスタートしたそうなんですよ。
うんうんうん、
で結果的にね2倍ぐらいですね、約3912万円の支援を3374人の人が支援してくれたっていうことで、1人割ると1万円以上出してるってことなんだけどね。
そうだね、
うん、すごい映画も作れるんだってちょっとびっくりしました。
11月12日、
はい、ポッキーの日の次の日です。
そうだね、うん、
はい、
はい
はい、それでは次のニュースです、次のニュースは知らないところのニュースですけど、なんていうの、
知らないとこ、あ、エキサイト、
エキサイトさん、
うん、
ですね、今度 iPhone7、ヘッドホンのジャック、イヤホンジャックですか、あれがなくなるっていう、うん、まあ、話になってるじゃないですかね。
うーん、
でこれに対してアップルの創業者が苦言を呈したっていうことで、え、ジョブズさんとかって思ったんですけど、実はこれはジョブズさんじゃなくて、もう一人のウォズニアックさんですね。
あ、もう一人のスティーブさんの方ね。
そうでね、うんうん、このウォズニアックさんは、自らの耳の形にフィットさせるべくカスタムしたイヤーチップをイヤホンに導入するほど音にこだわりがあるそうなんですが、うん、結局その、なんかね、その音質が悪くなるって、何？イヤホンジャックがなくなって、結局その Bluetooth のヘッドホン使う人が増えてくるんじゃないかっていう、ことが予想されるんだけど、
うん、
その、イヤホンジャックにイヤホンを直差しした時のようなその高帯域や高音質を実現できないって、
ああ、まあ Bluetooth だとそうなるだろうな、
うん、っていう風にね、なんか苦言を言っとられるそうですよ。
うーん、ライトニングで変換のコネクターが一緒につくとかっていう噂もあるじゃない。
うん、
あれだと今のイヤホンジャックよりは音は良くはなるんだろうけどね。Bluetooth で聞こうとすると帯域が狭くなっちゃうから、やっぱり音は確かに、まあ、我々の耳で判断ができるほど違いが出るかどうかわかんないけどね。
我々って誰誰？
好きちゃん、みや好きちゃんみたいな人。
いやいやいやいや、私結構耳にうるさいよ。あ、音にうるさいよ。
耳にうるさい、
うるさいよ。私結構耳いけとるよ。
いかれとる。
もうそれあんたか。っていうことでね、まあ、音にすごくこだわりのある人、耳がすごくいい人、
うん、
で、まあ、音質にこだわる人には、このウォズニアックさんがね、言われるように、ちょっと不満が出てくるかも。うん、知れんねっていうお話です。
まあね、確かにね。
でも Bluetooth のイヤホンでもいいのあるもんね。
あ、いいのはあるけど、結局帯域が狭いから、その高い方の音とか低い方の音をカットしてしまうから、そこを言ってるんだよな、ウォズニャックは。
ああ、そっか。
うん、
なかなか難しいですね。
だね、
吉と出るか凶と出るかですね、この。
うん、
は
い、
なんか喋ってますけどね。はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。次に行きます。
はい、
はい、続けてまたエキサイトさんのニュースですけれども、
はい、
ポケモンニャンニャンニュースですが、昨日ね、空海 IT ニュースでご紹介しましたけど、ポケモン GO がバージョンアップしたら、捕まえたポケモンのことを評価してくれるっていうお話がありましたけれどもね、
うん、
今日アップデートされましたね。
そうですね、新しいバージョンが出ましたね。
で、まあ、早速ね、なんかそのポケモン調べてもらう、ポケモン調べてもらうっていうボタンでなんか評価をしてくれるそうなんですけれども。
あ、そういうことなのか。
はい、
僕は新しく捕まえたポケモンの評価をしてくれるのかなと思ったけど、そうじゃないんだね。ほんじゃ、
博士に送るっていうやつの上にポケモンを調べてもらうっていうのが新しく出てきたんですよ。
はあ、なるほどね。
うん、でそこでなんか調べてもらうと、赤青黄色、うん、リーダーによって言うことちょっと若干違うらしいんですけれどもね。
ほ
う。なんか例えば赤だったら全体的に君の〇〇は言うことなしね、とっても頼もしいわとか、青さんだったら、全体に君の〇〇は普通以上とか、黄色さんだったら、うん、全体的に君の〇〇はいまいちといったところだなとか言って、まあ、いろいろ評価してくれるらしいんですが、
うん、
これをね、
うん、
使って、
うん、
なんかそのツイッターで変な盛り上がりをしているらしいんですよ、うん、っていうのがそのポケモンにね名前が付けられるじゃないですか、ニックネームっていうか、
うんうんうん、
それで君の〇〇はっていうところにそのポケモンの名前が入るんだけど、
うん、
ここのニックネームに、まあ、いわゆる下ネタをつけてしまう人がいたりして面白い評価になるっていうツイッターが結構出てきてるとか。
今この元記事のスクリーンショットはたまたまだけど、これたまたまは普通にたまたまだよな。
だけどその評価が面白いっていうことね。
まあ、丸々の中にたまたまが入るわけだよな。
今まで見た中で一番小さい丸々だぜって言ったりとか。でね、そういう下ネタもあれば、その丸々のところに多分これ将来って入れたんだろうけど、君の将来はなかなか活躍が難しそうだとか、彼氏っていう意味でカレピッピってつけて、君のカレピッピはいまいちといったところだなとかいうふうに、まあ大喜利的な投稿している人もツイッターでおられるそうです。そういう楽しみ方もあるんだなっていう。
なるほどね。
お話です。
これは結局赤青黄色、
うん、
それぞれ、フレーズは4つずつしかないってことなのかな。
これでコメント例なんで
他にも、これ以外にもあるのかな、うん、そうなのか。今ちょっと私の iPhone 側はやってたんだけど、今 iPad 側をバージョンアップしてみたけど、そういう風に出てくるのね。スキちゃん、それ表示させてみた？
いや、今とりあえずアップデートを収録前にしただけで、今捕まえなくてもできるんだっていうことが分かったので、ちょっと今やってみようかなと思ってるんですが、ポケモン、例えばバタクリーで言ったらポケモンを調べてもらうが出る。君のバタフリーを調べてあげましょうかって出るけ、押したら、うん、全体的に君のバタフリーは普通に強いと思うわって出た。
今私のとこで一番強いのはシャワーズなんですよ、
うん、
これを調べてもらうってするとシャワーズを見てあげよう。全体的に君のシャワーズは目を引くものがある。特筆すべきは攻撃の高さ。測定できないほどだな。素晴らしいよ。君のシャワーズは平均より大きい。これで私の分析は終了って出た。なるほどね。
なんかね、私もシャワーズっていうかレイナーってシャワーズだけどレイナーっていう名前で進化させたやつは、
は
いはい、
うん、
1166なんだけど、赤チームの、
うん、
攻撃が際立ってるわ、驚異的ね、素晴らしいわ、君のレイナーはとっても小さいね、よく見つけられたわねって
なるほど、
うん、そんな風に出るみたいですね。参考になるのかな。
どうなんだろうね。あんまり意味がないような気もしなくもないけどな。
まあだけあれじゃない、そのゲットした時にさ、自分でやったゲットしたって自己満足になってるけど、その誰かに褒めてもらえると嬉しいけ、まあそういうものじゃないですかね。
まあそういうことだろうな。
分からんけどね。まあだけそれを、うん、まあツイッターで楽しんで投稿してる人がおられるというお話でした。
はい、
はい、では最後のニュースは3つのニュースですね。
はい、朝日新聞デジタルの方にあった記事です。 東京五輪の記念硬貨デザイン発表、裏面にエンブレムという記事でね、財務省は24日2020年東京五輪パラリンピックの記念硬貨のデザインを発表しましたということでね、これ複数回発行される、まあいろんな種類があるみたいですけどね、これの第1弾ということで、ブラジルリオデジャネイロからの開催地の引き継ぎをテーマにした2種類の、1000円銀貨を発行しますと。で、純銀製で一つは表面に五輪旗、もう一つは表面にパラリンピック旗をあしらいますと。いずれも裏面に大会エンブレムが入ると。発行は各5万枚、額面は1000円ですが、販売価格は材料費などを含む9500円。1000円なのに9500円とこ、9月頃、造幣局の、造幣局は申し込みの受付を始めますということはそうですね。
え、これカラーなの？
カラー印刷みたいですね。
カラーの銀貨？
今でもカラーで印刷した硬貨出てますよ、記念硬貨。え、何の硬貨だったかな、なんか確かカラー印刷の分があったはず。
へー、面白い。
でも額面は1000円なんだね。
うん、
9500円取るのに。
そうだね、
インチキじゃん。
高いね
昔は金貨銀貨とニッケルと3種類出てたよな。
知らん。
記念硬貨ってで1000円の記念硬貨は1000円で交換してもらえてたよね、今まで。
わかんないですけど、
初めてじゃないのかな、お金としてその額面よりも高い金額で売るっていうの。もしかしたらぼったくりか。
なんよ、そんなあまり自信ありげに言いさんな。東京五輪ってだって昭和39年だったっけ、前回。
前回は39年かな、
私ら生まれる前だもんね。
生まれる前、生まれる前、生まれる前ですよ。
その時のことは。でもなんかうちあったな、記念硬貨。
うちにも1000円が確かあるはずですよあれはどうだったんだろう、1000円で売ってたのかな、まあ、生まれる前の話だから分かんないけどな、僕は。
でも今なんか1000円だったって言うたよね、あなた。
いやいや、それ以降にいろんな1000円硬貨って出たじゃない、記念硬貨
出た。
あの万博記念とか、万博のが結構あったじゃん。沖縄海洋博とか、筑波万博とか、大阪花博もあったよな。この辺は僕、郵便局で変えてもらった記憶ありますよ。
僕が？
うん。郵便局行って。
万博ってまだ4歳ぐらいだよ。
いやいやいやいや、筑波とか、
あ、筑波。
海洋博とかはもっと大きくなってるよ。
え、それ。
大阪万博は僕は自分で変えた記憶はないけど、うちにはあることあるけどね。
じゃあそれを、金券ショップに持っていこうよ。
大してつかないんだと思うよ。
でも持ってても使い道ないね。
まあまあ記念だわね、うん、
すぐお金に変えようとするスキちゃんでした
でもこれ各5万枚ってことはそこそこ値はつくかもね、9500円で買っても。
うん、かいいな、好きなんでしょそういうの。
いや1000円でくれるんなら欲しいなと思うけど、1万円じゃん、9500円。
それ消費税込みなんかな。
あ、これは多分込みだと思うよ。っていうか消費税かかんないと思うよ。
あ、お金だけ。
うん、お金だから。
お金だけど、お金じゃないじゃん、1000円のもの9500円。1000円って書いてある商品。
うん、だからこれコンビニ持って行って1000円の品物は買えるよな。
だけ9500円で買ったのに、あ、コンビニでは1000円になるでしょ。
まあまあそうだよなそれはどうなんだ
まあ、ちょっとここはアホ二人が話しとってもなあれだけみんなにまた何か言われるけえね。
そうだね。
言わんのよ。はい。
はい。
以上でした。
以上でした。
はい。
それでは引き続いて。
あ、そうか。一本勝負、
ね。ツイッターにいただいて、一本勝負。ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい。1326回が上がって、おバカさんが休み明けが。違う。間違えた。
ん休み明け
違う。間違えた。何でもないよ。今のなしね。あ、昨日。
ガンちゃんでしょ。
ガンちゃんが。空海関東支部業務連絡、8月定例会上野駅周辺で、集合、8月25日木曜日、19時20分、JR 上野駅、入谷口かな、入谷口改札前、入るに谷に口ね、
うん、
開始は19時30分、詳細はスイプラ見てねってことです。
まだ場所確定してないみたいだね。なんか2つほど候補が上がってる。居酒屋元気か一の蔵どちらかを予定しますと。
もう7人おるじゃん。
うん、すでにね。
あ、白クマちゃんもおる。
本当だ。
日曜日に会う白クマちゃんもいますね。
はい、参加できる方はツイプラで参加表明お願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ジオちゃんが1326回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、その後に、1327回が上がってますね。
はい。
おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。くまちゃんは、仕事の前に聞いてます。山口市は快晴、今日も暑くなりそうですねということでいただきました。
はい、ありがとうございます、うん、今日すきちゃんと昼休みにメールでちょこっとやってたやり取りをした時に、いつもは結構今日涼しかったんですよ。午前中は暑かったんだけど、昼前から風が、涼しい風が吹き出して、結局夜まで涼しい風が吹いてたんですよ。
でもあなた暑いって言ってたじゃん。
あ、まあまあバタバタしてたんで暑かったんだけどね。だからいつもあのタバコ吸うために外の喫煙所でタバコ吸うときに、あの腕の方は汗がじゅわーってこう吹き出す感じだったけど、今日は全くそれがなし。
ね、腕汗が出る。
あの毛穴から、毛穴じゃない、汗の涙腺から。
涙腺は涙の線ですよ。
あ、そっか、汗の線はなんだ、汗腺か、うん、ポコポコポコポコこう汗が出てくるよ。
腕に涙腺あったら困るけどさあの腕が汗かくって、まだあなたそこそこ若いね。
え、そうなの？
知ってる？あの汗の出方ってね、うん、あの子供の頃ってすごい、あの私なんかそうだったけど、小学校で体育館で夏に全校朝礼とかあった時、足ダーッて汗が流れよったんよ。
うん、
年取るとね、
うん、
だんだん下から汗かかんくなっていくんだって。
下から
だっけ。今私それこそ汗、足なんか全然汗かかんようになってきたけど、最後頭だけになるんだって。だんだんだんだんこう汗が かかなくなって、上の方だけ汗かく、
うん、
だけ下からこうだんだん汗かかんかかんかかんって上に上がっていくらしいよ。
腕はでも上の方なんじゃないの、
私腕なんかそんな汗出ない
そうか、好きだよ、若いんだ。
私は汗かくのは上半身だけで、腕はない、胴体だけ。
腕とあと、あ、髪の毛の中、こめかみとか。
それは普通普通、あの最後の最後まで書くとこだけ。
そうだ、若いんだ。
だっけね、汗かく箇所が少ない人って老化進んでるらしいよ。腕に涙腺あるんだと思ってびっくりしましたけどね。
いや、涙腺じゃないよ、汗腺だよ。
ありがとうございます。
はい。
ドルビーさんがお知らせってことで、スキちゃん同様に、主な SNS 活動を Twitter から Facebook へ徐々に移行します。匿名でなく、コメントの文字数に制限のない Facebook の方がメリットありと感じたため、配信内容に関することは空海グループに行いますのでよろしくねってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
今日なんか結構ドルビーさんが空海のあのフェイスブックページになんか投稿してくれてるみたいです。
そうなんだ。
ちょっと後で見る。
そうだね。
はい、
はい、
ありがとうございます。いっちゃんが朝空ってことで、おはようございます。今月はまだ先が見えません。自分のお休みは来月からかな。職場でポッドキャストが聞けなくなったりいろいろと大変ですってことで、休みなしで仕事してるの
ってことなのかな。
っていうか前にも聞いたけど、いっちゃん何の仕事してるの。
わかんない。
答えてよいっちゃん。
なあ、一緒なんじゃない。
まさか落語の人の付き人とかじゃないよね。
わかんない。付き人ではないんじゃないかな。
わからんけどさ、何しとるんだか。うん、
はい、
はい、ありがとうございます。ガンちゃんが最近夕方ツイートすると遅延がひどい気がします。猫のしっぽの配信ボット更新サボってたのがバレた、わら。更新しておきましたってことで。
はい、お疲れ様です。
それから明日の空海関東支部定例会、狙ってたお店の電話番号が食べログなどに載ってないので予約できず、出たとこ勝負の気配濃厚です。一応ダメなら抑えのお店一の蔵へ、それでもダメなら飲み屋難民の予定です。食べログにも電話番号載せてないところがあるんだね。
うん、どうやって予約取るんだろう。あ、予約は受け付けないってことか。
駆け込みっていうか、あの、直行きっていうか、うん、あの、
直談判。
そうだね、なんていうか、ね。入れるといいですね。
うーん。はい、ありがとうございます。
琥珀さんが、大事に育ててみるかなってことで。
確かに東国原さんに似てるじゃん。
名前面白い。東国原。こういうのもありなんだ。
そうだわね。何でもつけられるもんね。
似とるよね、このあの、ポケモン。
うん。
なんていう、まだつぼみだったっけ。
まだつぼみ。
まだつぼみ。
うん。
面白い、これ、コハクさん。これ、105点ですね。
これであの評価してもらったら、なんて出るんだろうな。
東国原、あなたの東国原秀夫ちっちゃいなって。
でも XL って書いてないからちっちゃいなとは出ないかもしれないよ。あ、XS って書いてないから。
面白い。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ジミーちゃんが、20年を経過するとドアミラーの塗装もこんな風に、最近流行ってるみたいにドアミラーだけ違う色に塗り替えてみようかな。何色がいいと思いますってことで、あの、愛車ですね。
ああ、メッキが浮いてきてるんだ。
へえ、こんなんなる。車体は何色なんだろう。緑だったっけ、確か。
一応映ってるけど、何色だろうな、これ。
何色がいいかね。ジミーちゃんに似合いそうな色だけ。
うん。
茶色？
なんで茶色だ。
ジミーちゃんに似合いそうな。
ジミーだけ？
あ、そういう、あの、なかなか美味しいね、あんた。
冴えてるね。
冴えてるね。それか、三毛猫色とか。
緑色とか。
だっけ、車が緑だね、多分。
そうだよな。はい、皆さん、何色がいいか、投稿してあげてください。
あの、私の大阪の仲良しの子、あの、ミニに乗ってるんだけど、あの、ドアミラーね、うん、イギリスの国旗だよ。
へぇ。
だっけ、滋賀県の県旗にしたら。県章っていうみたいな、県のマークがあるじゃん。あれにして。
はい、ありがとうございます。
岩成きゅん、日曜日なら大丈夫そうかなってことで、あ、白熊ちゃんのオフですね。
お
ぉ。よかったら、あの、参加してください。
時間とか教えてあげなきゃ。
まだ場所も決まってないんですよ。
まあね、まだね。
お店探し中で、逆に、あの、ちょっと会社にいつもの子がいるんで、あの、若い女の子が、おしゃれなお店今教えてって言ってるけど、岩成くんももしいつもでなんか、おしゃれな、おすすめの店があったら、連絡ください。
はい。
12時半に、岩成くんじゃなくて、12時半に白熊ちゃんを出雲大社にお迎えに行く予定になってます。
うん。
みっちゃんはちょっと、
ちょっと遅れます。
行事があるので、遅れますけどね。
うん、はい。
また声かけてください。
はい。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1327回拝聴。二世の過保護ぶりを自慢する番組を月曜だったか見ましたが、ちょっと異常だし、放送局もこんな番組どうなんだろう。高畑くんがどうだかは知らない。
ああ、なんかやってたけど、僕これ結局見なかったな。
今そればっかりに言ってたね、今日朝も。
そうだよな。昨夜のニュースから今朝のニュースにかけてあればっかりだったね。
ねえな、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですけどね。
はい、ありがとうございます。
そして
コメント以上かな。
コメント以上ですね。
であとフェイスブックの方、
フェイスブック、フェイスブックね、ドルビーさんが聞いてくれてまして、1327回、長い長いですけど。ちょっと待ってよ。12時間前。いっぱい上げてくれとるか。
どこで探せばいいのかな。あ、これか。
なんか私がビキニ着るっていう話で、ナイキプラスのアプリが一新されて、新しくナイキプラストレーニングクラブなるアプリが新登場。これを何、私に進めてくれてんですね。動画を見ながら、100種類以上の運動の動画を見ながら、短いものは15分程度、昼休みや就寝前にも手軽にできる内容となっています。これは有料アプリですかね。
どうなんだろうね。
ナイキプラスも有料じゃなかったっけ。
ナイキプラスは無料？
あ、無料だ無料だ、これナイキプラストレーニング
だよな。
ちょっとこれまた落としてみようや。ありがとうございます。
はい。
あとはね、まだ早いが来年の新年会はここで決まりかってことで、奥出雲テーマの飲食店都内に出店へ。
奥出雲
似た前とか、
あのエグザイルの絡みで東京への出店をするってことか。
たたら侍、わかんないですけど、あのカバ、カバハウス、
カバがやってんの。
あ、あれじゃん、ロバタカバじゃん
が名前を変えるってこと。新たな店ってこと。
カバさんが展開するんだって、カバハウスっていう。あのドルビーさんが島根で有名なお店ですかって書いてくれてるんですけど、あのロバタカバ、ロバタ焼きカバはね、あの結構東京にもあるんですよね。
そうだよね、
居酒屋さんなんですけどね。
うん、
なかなかね、あのスタッフさんも元気がいいし、メニューもなかなかいいですよ。あの島根のしじみとか、あの
一緒なんだろうか、メニュー
ほぼ一緒なんじゃないかな、チェーン店だけ一応。
そんないっぱいあるカバって。
いっぱいあるよ。え、どこに。
あ、いや島根県内、
浜田にもあるし、出雲にも。それこそ出雲はあのケイタ君とも行ったし、ガンちゃんとも行きましたけどね。
うん。それ二つだよね。松江とかにもあるの？
知らない。安木が本店なんですけどね、何しか。
あ、安木があるのか。うん、
安木の駅の横にありますよ。
ちょっと東京、まあ、東京は前からあるよな。
あんまり細かくは知りませんけど、いろいろありますよ。
そんなとこかな。
なんかね、
うん、
いろいろ書いてくれてますけどね。 Windows 10 Edge 使ってませんとか。
ああ、Edge ね。
うん、なんか理由は他のブラウザーとのブックマークの連携ができないからだそうです。
なるほど、
はい、ありがとうございます。
はい。はい、ということで、あ、ということでって、また僕は仕切った意見は、ね、
もういいよ、どうぞどうぞ。
だって黙るもん。
あ、いや、コメントは以上です
で、はい、ありがとうございます。
いや、コメント以上なんですけど、ちょっと気になったのが、あの、うん、お散歩さん、いいコメントください
は？
え、お散歩さん、コメントくださいよ、待ってますよ。
だって
みっちゃんはなんでそんなこと言ってるかもう覚えてないんでしょう。
なんだっけ。
ほらほら出た出た、なんか難しいこと言ってんのもうちらわからんよって言ったっけ、なんかコメント控えるって、
あーあーあーあー、
ハッシュタグつけるのやめるって言ったっけ ね、 そういうことね、気になってたんですけどね。くださいよ、
くださいよ。
はい、
はあの
ー、
ん、
え、何、
今日
お前さんさ、何、うん、私が仕切るのに何いきなり喋ったの、振ってもないのに。はい、みつさん何かありますか。
いや、今日あの残業が決まったのがもう夕方だったんで、お昼の休み中は記事探してたんですよね。
うん、
で記事探しててふっと思ったんだけど、
うん、
この間終わったリオデジャネイロ、ん、リオデジャネイロ五輪、うん、オリンピック、
うん、
あれって夏季大会だよね、
うん、
でもリオは冬だったよね。夏季大会って言っていいのかなって思って、リオ的にはあれは冬季大会じゃないのかって思ったりしたんだけど、
聞いてみんな誰かに。
まあ、リオで冬のオリンピックはできないか。
でも真冬ではないじゃん。
いやいやいや、真冬でしょ。北半球が夏だもん。夏の真っ盛りだもん。南半球は今冬だもん。
いや。いやいやいや、そんな真夏じゃないよ。あ、真夏じゃ、真冬じゃないよ。
いや、時期的には真冬よ。今。
めんどくさいな、誰かに聞いてみなさい。
と思って考えてたんだけど、よく考えたら南半球でのオリンピックってそんなにやってないよな。オーストラリアのシドニーであったじゃない、
うん、
それと今回のリオと2つぐらいじゃないの。だってそもそも南半球のオリンピックって
南半球に大陸がないじゃない、あとアフリカぐらいでしょあるの。
うん、北半球の都合に合わせて夏季大会なのかってちょっと思ったりしたんだけどさ、
IOC の本部があるところが中心？
IOC の本部どこにあるの？
あっちの方。
どっちの方？あっちってどっちよ。
あれスイスは違うよね。スイスはなんかあるよね、なんかあれも違う系。
どうなんだろう。国際オリンピック委員会はどこに置いてるんだろう、本部を。オリンピック委員会、 IOC、 IOC はあ、スイスだ、スイスローザンだ。
あ、あっとった。
うん、IOC はスイスのローザンヌにあるけど、うん、
あるけど
夏季大会でいいのかって。
じゃあ IOC に聞いてみさいよ。
一応オリンピックというのは夏季大会と冬季大会の各大会が4年に一度、夏季大会は西暦で4の倍数の年、冬季大会は4の倍数でない偶数の年で2年ずらして開催しますって書いてあるんだよね。
うん、それで
夏季大会でいいのか？
なんか聞いてみんさんや。
それがちょっと引っかかってました今日。お昼休みに。
聞いてみんさんや。
誰に聞きゃいいんだよ。
IOC に英語でお手紙書いてみんさんや。
スイスだから英語ダメだろ。
は？
スイス語じゃない？
スイス語ってあるの？スイス語って聞いたことないよ。
スイス。フランス語か。
フランス語。スイスは英語と。
フランス語が第一言語だ。英語が第二言語だ。
今ウィキ見てるでしょ。
うん、見た。見た見た。
だけど、まあ、どうしても北半球が中心になるかもしれんよね。考え方。
北半球のエゴを押し付けていいのか？
なんかさ、
うん。
なんか、まあ、子供みたいだね、やっぱり物の考え方が。ねえねえ、どうして空は青いの？ねえねえ、どうして月は、丸くなったり、ちっちゃくなったりするの？みたいな、子供ですね。
丸くなったりちっちゃくなったりってなんか変だよ。
え、子供だっけよ。だけどまあちょっとまあみっちゃんの今のその疑問はなかなか面白いですね。
ねえ。
あなたにしてはよくできました。
誰も疑問に思わないのかな。
もうちょっとさ、
うん。
もうちょっと人生についてもそんな風に一生懸命考えなさい。
考えてるよ。
普段なもう考えてない。
考えてるよ。
考えてないで。
はい、皆さんはどう思いますか。
さ、
北半球のエゴを押し付けていいのかと私はふいに思ってしまいました。
私はふいって
ふい。
はい
はい、進めてよ。
もういいですか。
いいよ。
はい、それでは明日は残業ないですか。
明日は多分大丈夫だと思いますよ。
そうですか。
はい、
まあね、まあ毎日のことですから何が起こるか分かりません。
うん、
まあ、なるようになります。
まあなるようにしかならないよ。
まあ明日も残業でもまた頑張りますよ多分。
おお、
多分。はい、以上。あ、以上じゃないな、以上、以上でいいのか。うん、にゃんにゃんこまちでした。月ちゃんのお届けしたのは好きちゃんと
ゲストのみっちゃんでした。
なんかね、ゲストのくせに仕切ってましたけどね。はい、それではまた明日は空海だと思いますが、三四
ただものだんだんでいいの。
好き好きにゃんにゃんだよ。
好き好きにゃんにゃん。でもう一遍仕切ってい
いですか。はい、ではまたいつか。三四
好き好きにゃんにゃん。
なんかもうちょっとなんかこう、なんかちょっとおしゃれな言い方してほしいな。
一応節つけてみたんだけどさ。
ただなんか音程があるだけじゃん。めっちゃ可愛く言うて。
好き好きにゃんにゃん。ちょっとミッキーじゃなかったね今の声。
もうミッキーみんな聞き合ったっけ。ゲイがないね。
ゲイのためな。